皆さん、おはようございます。11月の21日の、シリス礼拝の説教、これから始めさせていただきます。だいぶ秋も深まってまいりました。本当に過ごしやすい、日々だと思います。今日は、収穫感謝の日です。1620年9月6日のことでありましたけども、このメイフラワー号に乗りました聖教徒たちがですね、アメリカのマサチューセッツ州のプリマスに、たどり着きました。しかしですね、本当に厳しい冬に直面しまして、生活に困難を極めたわけです。このインディアンの方々が先住民で住んでたわけですけども、このトウモロコシや何かの穀物のですね、栽培を行いまして、約アメリカに渡った半数のものが生き延びたとことができたわけですが、翌年にはですね、無事にまた収穫を上げることができまして、そしてこの聖教徒の方々が先住民を招待して、そして神様のこの守りにですね、心からの感謝を捧げたと言われておりますけども、それがこの収穫感謝日での始まりだと言われております。その後ですね、聖教徒の皆さん、それから代々の教会でですね、この日をですね、11月の第、3の日曜日にですね、収穫感謝の、礼拝を捧げるようになったわけであります。しかし私は思うんですけども、この出エジプト記にはですねの、23章16節ですけども、年の終わりには畑の産物を取り入れるときに借り入れの祭りを行わではならないとですね、神様がモーセに言われたと記されておりますけども、その収穫祭をすることが記されています。そのこともですね、覚えなきゃいけないと思うんです。ですから主の民、私たちがですね、神様の恵みを心から感謝して分かち合う日であるということもですね、覚えなきゃいけないと思うのです。私たちの教会ではこの収穫感謝の日、本当に皆さんが、捧げ物をそれぞれの、思いでもってですね、持ち寄っていつもくださいます。そして皆さんでその収穫の喜びを、愛賛会をして分かち合う、本当にあの教会学校の皆さん、そして大人の礼拝の皆さん集まりましてですね、いつもですね、感謝の愛賛会をしてきておりますが、去年と今年、本当にご承知の通りコロナウイルスの感染によってなすことができなくているわけであります。本当にですね、残念なことでありますけども、来年はですね、ぜひこの収穫の恵みを神様に感謝にする日をですね、持ちたいなと考えております。さて、そのことをですね、思いながら今朝も御言葉に聞いてまいりたいと思います。今朝与えられました聖書は、サムエル記の上の16章の、1節以下であります。私たちはこの主イエス・キリストの、ご降誕を待ち望むこの時ですね、旧約聖書に記されましたイスラエルの民の歴史からですね、聞いてきております。出エジプトを遂げたイスラエルはですね、ヨシアに導かれまして、このカナンの地に入ります。そして定着していきました。 そして部族連合体からですね、王国が設立されるまでに成長していくわけであります。キリストのご降誕に先立つですね、1000年前ですけども、ダビデがですね、イスラエルの王として建てられたわけです。そのダビデの家系の中から世界の王となられるですね、主イエスキリストですね、がお生まれになったわけです。サムエル記はですね、この約束の地に入りましたイスラエルがですね、この部族共同体から次第に王国に変わっていくですね、歴史を描いているわけであります。ですからこのサムエル記はですね、この歴史書と言われております。ですから王様の名前じゃなくて、サムエルというですね、預言者の名前がついているわけであります。国を起こすのはですね、王じゃなくて神様であるというですね、考えがあったと思います。歴史、イスラエルの歴史、これ英語ではヒストリーと言いますけども、神様のヒズ、神様のヒズですね、それに物語、ストーリーである、神様の物語であるという信仰心があるんです。神様は最初の王としてですね、若者のサウルを立てられました。このサウルというのは本当に武力に優れまして、指導者としていろいろな国と戦ってですね、イスラエルを盛んにしていきました。即位の当初はですね、本当に謙虚な若者であったわけですが、国力が増してきますと、栄えていくこの過程でですね、次第にこう独裁的に変わっていったわけであります。サウルは預言者サムエルからですね、この油を注がれました。そして王となりましたけど、油注ぐということはその王というですね、そのなるための儀式でありました。この預言者サムエルの言葉にだんだんですね、このサウルは従わなくなっていきます。やがて専制君臣となっていったわけであります。この時点でですね、神様はサウルをですね、見かけられるわけです。そして新しい王に油を注ぐように命じられます。その箇所が今日与えられたサムエル記上の16章であるわけであります。サムエルは主の祝福がですね、サウルを離れたことを知らされましたけども、サウルに執着しています。サウルはですね、彼が油を注いで王としたものであって、彼に変えて新しい王に油を注ぐことはですね、自分のこれまでの働きを否定することだったわけからなんですね。彼は過去に執着しているわけであります。しかしですね、16章の一節です。いつまであなたはサウルのことを嘆くのかと、私はイスラエルを治める王位から彼を退けた、角に油を満たして出かけなさい、あなたをベツレヘムのエッサイのもとに使わそう、私はその息子たちの中に王となるべきものを見出したと16章1節に記されております。神様はですね、未来を見ようと言われるんです。 本当にそうですね。いつまでも過去のことにこだわってると本当にですね、そこから何も進まなくなっていくことっていっぱいあるわけですよ。昔は良かったと思っちゃう。だけどそうじゃない。やっぱり新しく生きようと言ってるわけです。預言者のサムエルはですね、ためらいます。サウル王はですね、いまだ王であって新しい王にですね油を注ぐことは彼のこう憎しみを買いますからですね、命の危険を伴うわけであります。16章のこの4節で、あります。サムエルは主が命じられた通りにしたと。彼がベツレヘムに着くと町の長老は不安げに出迎えて尋ねた。おいでくださったのは平和なことのためでしょうか、平和のためのことでしょうかと聞いてます。サムエルはベツレヘムに行きましたけども、本当にですね、町の長老たちも不安な面持ちでこのサムエルを迎えたわけであります。本当にこのサウルはですね、残虐な王でして、逆らう者は容赦なく殺すわけです。預言者の来訪はですね、町の人々を心配させたわけであります。そして、五節であります。平和なことです。主に生贄を捧げに来ました。身を清めて生贄の会食に一緒に来てください。サムエルはエッサイとその息子たちに身を清めさせ、生贄の会食に彼らを招いたと記されています。このサムエルは本当に人々を安心させてですね、エッサイの家に向かいまして、エッサイに息子たちを呼び集めるように命じました。そして最初に呼ばれたのがですね、長男のエリアブです。エリアブはこの筋骨たくましく王にふさわしい立派な要望をしてでありました。サムエルは彼こそと思い油を注ぐ準備をしたわけです。しかし16章の、7節であります。しかし主はサムエルに言われた。容姿や背の高さに目を向けるな。私は彼を退ける。人間が見るようには見ない。人は目に映ることを見るが、主は心によって見ると記されています。ですね、主はですね、彼ではないと言われるんです。お前はまたサウルそっくりの男を選ぼうとしている。我々が必要とするのは武力に優れたものではないと。神に従う心だと。力は神から来るんだと神様はサムエルに言われたわけであります。やがてですね、次男のアビダタブが呼ばれますが、彼も否定されました。四男が呼ばれますが、彼らでもないのです。七人の誰もが選ばれません。11節から13節ですね。サムエルはエッサイに尋ねた。あなたの息子はこれだけですか。末の子が残っていますが、今羊の番をしていますとエッサイが答えると、サムエルは言った。人をやって彼を連れてこさせてください。その子がここに来ないうちは食卓にはつきません。エッサイは人をやってその子を連れてこさせた。彼は血色が良く 目は美しく、姿も立派であった。主は言われた。立って彼に油を注ぎなさい。これがその人だ。サムエルは油の入った角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。その日以来、主の霊が激しくダビデに降るようになった。サムエルは立ってラマに帰った。このように記されてますが、エッサイはですね、もう一人の子がいるんだ。まだ子供のためにこの席にはつかないと答えているの。で、サムエルは彼を連れてくるように命ずるわけですが、この8番目の子が彼の前に来ました。サムエルはですね、主の言葉を聞きました。立って彼に油を注ぎなさい。これがその人だと。こうしてダビデはですね、聖別の油を注がれまして、王として立てられたわけであります。ダビデは聖別されまして、王として立たされました。しかし日常生活はですね、変わらないんです。彼は相変わらずですね、羊飼いでした。兄たちに仕える弟でした。聖書はですね、その日以来、主の霊が激しくダビデに降るようになったと記しますけども、生活は変わらないんです。ダビデも自分は本当に選ばれたのだろうかと疑問を持ったと思いますけども、主の導きを待ちました。やがてその時がやってきます。それが、17章に以下にありますですね、ペリシテ軍の勇者、このゴリアトとの対決でありました。このゴリアトは大変ですね、有名 でありますね。教会学校でも、よくこのゴリアトのことをですね、取り上げますけどもですね、当時のこのイスラエルにとってですね、ペリシテは大きな、脅威でした。このペリシテというのはどの辺かといいますと、現在もずっとありますガザというところがありますですね、そのガザ地区のちょっと上ぐらいのところです。地中海に面したあたりがペリシテ人が住んでました。主にですね、こう海賊などもいたりしてですね、大変なこう勇猛な人たちがいたみたいです。彼らはですね、この青銅器や鉄を用いて武器を作ります。で、重装備の軍団でイスラエルをも侵略をしていました。その先頭に立ったのが武将のゴリアトです。イスラエル軍はですね、彼を恐れまして、こう誰も立ち向かおうとはしないわけです。で、このゴリアトをこの倒すために立ち上がったのがまだ少年でしたダビデでした。彼はですね、王に言います。17章の、34節から、36節です。次のページの456ページ。しかしダビデは言った。しもべは父の羊を飼うものです。獅子や熊が出てきて群れの中から羊を奪い取ることがあります。その時には追いかけて打ちかかり、その口から羊を取り戻します。向かってくればたてがみをつかみ打ち殺してしまいます。私は獅子も熊も倒してきたのですから、あのムカスレのペリシテ人もそれらの獣の一匹のようにして見せましょう。彼は生ける神の戦列に挑戦したのですから。このように記されていますですね。ダビデはですね、ただ神様の加護を武器にしてですね、一人で ゴリアトに立ち向かっていきました。で、石で彼を倒してその首を切り落としました。この戦いを契機にですね、ダビデは自信を持って出世していきました。ダビデはですね、サウル軍の武将になりまして、この王の娘を与えられていきます。このペリシテとの戦いで連勝していくわけです。この民の人気はですね、高まりました。ダビデに対する人気が高まりました。民は歌い始めます。18章7節です。サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと歌います。主の選びが成就する日も近いとダビデは思ったものと思います。しかしダビデの人気はサウルを不安にしまして、ダビデを自分の競争者として殺そうとするようになっていきます。この王の娘婿になりまして、このまあいわば近衛隊長ですね、までなったこのダビデですが、これが一転してですね、王に追われる身となるわけであります。で、このダビデの行くところですね、このサウルの軍隊が差し向けられまして、たびたびこの命をですね、危険に脅かされますですね。あの詩編 の、の中にはですね、このダビデがこの洞窟に隠れるとかですね、そういう時にダビデが歌った歌とかがいっぱい、あの詩編の50編あたりを皆さんあのお読みいただくとですね、このダビデの嘆きとか、この逃亡生活をしているところ の賛美、神様へ向けた賛美がですね、この書かれております。ぜひ皆さんもですね、ご覧になっていただきたいと思います。これが主の選びなのか。羊飼いでいた時は貧しくはあったが本当に平和な日々だったと。主に選ばれたばかりにこのような苦難に遭う。選びとは何なのかとですね、そんな嘆きが伝わってきます。ダビデのこの放浪の時代はですね、約10年ぐらい続いたと思います。この、皆さん放浪生活の一部なんですが、サムエル記上の24章1節から7節旧約聖書468ページを、開けていただきたいと思います。旧約聖書468ページサムエル記上24章の1節から7節にこう記されています。ダビデはそこから登っていってエンゲリの要害にとどまった。このエンゲリというところは、死海のほとりですね。エンゲリの要害にとどまった。ペリシテ人を追い払って帰還したサウルに、ダビデはエンゲリのアレノにいると伝えるものがあった。サウルはイスラエルの全軍からえりすぐった3000の兵を引き、ダビデとその兵を追ってヤギの岩の付近に向かった。途中羊の囲い場のあたりに差し掛かると、そこに洞窟があったので、サウルは用を足すために入ったが、その奥にはダビデとその兵たちが座っていた。ダビデの兵は言った。主があなたに、私はあなたの敵をあなたの手に渡す、思い通りにするがよいと約束されたのはこの時のことです。ダビデは立って行き、サウルの上着の端を密かに切り取ったと。しかしダビデはサウルの上着の端を切ったことを後悔し、兵に言った。私の主君であり、主が油を注がれた方に私が手をかけ このようなことをするのを主は決して許されない。彼は主が油を注がれた方なのだと記されています。ダビデはですね、サウル王に追われまして逃亡生活を続けていましたけども、ある時ダビデとこの部下たちがですね、潜んでいる洞窟にこのサウルが用足しをするために入ってきたわけです。ダビデの部下はですね、王を殺しなさいと、そうすればあなたが王だとダビデをそそのかすんですが、ダビデもその気になってですね、剣を取って密かに サウルに近づくわけです。しかし彼は自分の罪に気づいたんです。王の着物の端を切り取っただけで帰ってきます。その時ダビデは言ってます。主が油を注がれた方に私は手をかけることを主はお許しにならない。たとえ相手がですね、どのように残酷で自分を苦しめようとですね、悪に悪を報いてはいけないと、打たれても報復をしない、出来事のこの最終的な支配者である神にお任せするんだ。サウルもまた神から選ばれたものだから、神が私たちを選んだのであれば自分は王になると思うと、その方法は相手の命を奪うことではないと、ダビデにはですね、こうしたことができたんですですね。裁かれるのは神様なんだ、そういう思いがあったわけですよ。ヨハネ福音書のこの15章16節にですね、こうあります。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるように、私があなた方を任命したのであるとあります。自分が神に選ばれたことを信ずることは優しいです。しかし自分の敵であったりですね、あだであったりする相手をですね、相手も神に選ばれたものとして本当に受け入れていくのは難しいですよ。しかし自分が神様から選ばれたものであると信ずるということはですね、自分の真実をかけてまでも相手を神からですね、相手も神様から選ばれたものとして尊んでいくことだと思うんですよ。やはり神様の愛の中にあるんだということだと思う。ダビデは自分の手でサウルをですね、退けないで神の時を待ったわけです。ダビデがこのイスラエルの王になったのはですね、サウルが戦死した後でありました。ダビデは本当に若くして神様から選ばれて、王様の婿ですね、またこの近衛隊長、近隣の隊長ですね、にもなったわけです。なったんですが、その後長い間逃亡生活を送りました。そうした長いこの試練がですね、このダビデを本当に謙虚な王にしたと私は思うんです。この国の領土がですね、広がって名君と評判になっても、ダビデは傲慢にはなりませんでした。私は思うんですけど、本当にですね、ちょっとこう、地位が上がったりとか権力が与えられると傲慢になります。王という位は神様から委ねられたものであって、彼自身のものではないことを知っていたからなんです。ダビデは弱さからいろいろの罪を犯しますけども、 罪を問われた時は灰をかぶって悔い改めました。この旧約の時代はですね、悔い改める、この、灰をかぶるわけですね。それが悔い改めの印です。本当に、ダビデもいろんな人間ですから、まあダビデって面白いです、本当にですね、いろんなことがありました。バトシェバの物語なんて皆さん本当に読んでて思わず微笑ましいようなことに 思いますけどですね、それほど、弱い人間です。ですからよく悔い改めました。神様はですね、ダビデを信頼して愛して彼の末からですね、神の御子主イエスが生まれました。今日私たちはですね、この後賛美歌の248番、このエッサイの音よりを賛美しますけども、このエッサイの音というのはですね、エッサイの子ダビデの意味ですね。主イエスキリストはこのダビデの末として生まれたんです。主イエスは言われました。あなたが私を選んだのではなく、私があなたを選んだ。私たちもまたですね、ダビデと同じ選びの中にあるんです。ダビデと同じように聖別の油、バプテスマというですね、洗礼という形で私たちはその選びを受けているんです。それは私たちが行って実を結び、その実が残るように、そのようになるためなんですよ。そして私たちはこの教会を形成してきたわけです。しかしこの教会の現実はですね、私たちは本当に選ばれたんだろうかとような疑うようなことも起きてくるのが現実です。私たちの生活も本当に楽しい時よりも苦労の方が多いのかもしれません。そうですね、なんでこんなことばかし起きてくるんだろうか多いかもしれません。しかしですね、神様がダビデを選ばれたように、私たちもまた選ばれたことはですね、疑いようもない事実なんです。私たちもダビデのようにですね、時を待つことなんですよ。祝福をですね、自分の手で作るようなことはしないで、約束が実現することを待つことが大事だと思います。そのためにはですね、今なすべきこと、できることをでやっていくわけです。常に前を見て、将来のために今何をしていったらいいのか、そのことをですね、考えてやっていくことだと思う。それにはまず御言葉に聞くこと、礼拝を忠実に守っていくことですよ。神様の言葉を聞き続けていきましょう。このクリスマスの時、神様のが選ばれた、そして私たちを救いへと導きくださる、その約束を信じてですね、この週もですね、歩んでまいりたい、そのように願うものであります。祈りましょう。神様、収穫感謝の記念のこの日、サムエル記上からダビデの物語語から御言葉に聞くことができました。深く感謝をいたします。あなたは救いの約束へと私たちを受け入れてくださっております。その救いの約束を信じて日々歩んでいくことができますように、信仰の知恵と力とを授けてください。この時を感謝し、この足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。